76.9 FM High.
おはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やかな和室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やかな和室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は福井県人会相談役の谷田昭雄さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、福井県人会相談役の谷田昭雄さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。谷田さんは昭和9年の生まれで、福井県大井郡高浜町のご出身です。現在の福井県立若狭東高校ご卒業後、京都の造船会社勤務を経て住宅リフォーム事業に参加。昭和60年に住宅リフォームの株式会社ライファ弥生を設立。知人とともに福井県人会を立ち上げ、現在4月の総会に向け記念誌25年の歩みの発行を準備中です。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、谷田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
今日は谷田さんには会社としては株式会社ライファ弥生という会社をやっておられるということですけど、はい、それと同時に福井県人会の相談役、実質的にはこれまでずっと支えてこられたということで、はい、そのどちらかといえば福井県人会の方を中心にお話を伺いたいと思います。
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今お話がありましたように、昭和9年の生まれ、
はい、
まさしく私と同年輩、
はい、
非常に嬉しいですね。
はいはい、そ
んなに元気で頑張っておられる方がおいでになるっていうのは、
はい、
ところでお生まれは福井県というのは、私どもよくは非常にちょっと離れてるもんですからね、
はい、
越前と若狭と分かれてますよね、
はい、
嶺南嶺北っていうんですかね、
はい
はい、なんか印象で言うと若狭の方っていうのは関西圏というわけ
ですね。そうです。そう、敦賀から高浜町までは関西の県境にありまして、本当に言葉も全部関西弁が多いです。
素晴らしいですね。
はい。
から僕ら越前っていうとね、
はい、
やっぱり北陸っていうイメージが非常に強いんですよね。
はいはい、
言葉も違うんだそうですね。
違います。僕も若い時青年団地をやりまして、福井の方で会合があるんですが、北の方々の言葉がうまく解釈できませんで、誰か通訳してくれというような笑い話も過去ありました、はい、
全国でこう都道府県の中で地域の違いって言いますかね、風土とかいろんな、ね、文化の違いっていうのはたくさんあるんですけれども、静岡県も東部中部西部違うっていう、長野県なんていうのは南進と北進とかね違う、その中で47都道府県の中で一番違いの、これは客観的なデータはあんまりないのかもしれませんけれども、はい、福井県が一番その以前と若さの違いがあるっていうことをよく言われますね。
はい、そうですね。もともと明治の初期くらいですか、石川県の中に福井県の嶺北が大体含まれてまして、あと滋賀県の方に福井県の嶺南が含まれてたということで、石川県としてはその時全国でも人口が一番多かったと、日本でいうような時もあったようです。で、福井県の福井の言いが 今のいいですか、うん、あれになってて福井県は大変住みよい場所だというようなね、明治の初期はあったようです、うん、で最近もよく新聞なんかでも、うん、幸福度日本一とかいうのが福井県が挙げられますが、やはりそういう昔住みよいんですか、うん、その意が使われとったが、なんか縁があるようだなという話をよくされてます。
トータルで言って非常に住みやすいって言いますかね、
はい、
いい地域だっていうふうなことがよく言われますよね、
はい、
まあ、若干その気候条件はね、はい、日本海に面してるっていうことで厳しいかもしれませんけど、住んでいる、まあ、県民性とか市民性、
はい、
そういうものとかですね、はい、文化歴史風土非常に福井県っていいんだそうですね、
はい、確かにそうしていろいろと調査ではいいように言われております、とかく昭和の初めですか、大正時分にはこういろいろと大都市化されてきまして、福井県の次男坊三男坊が大都会にこう流出するようになったわけなんです。それで福井県の人たちがなぜ好まれたかというと、案外福井北陸の人は寒さに強いということと、朝早く起きるという、その一番皆さんが苦にされてることを一番得意とした人間が多かったもんですから、関東関西の方に引っ張りだこで就職できたということで、そういういろいろ 酒造りのそこなんかとか、音を作るところとか、そういうところにこう就職されていったというような話を聞きました。
なるほどね、
はい、
ちょっと手戻りなんですけれども、まあ、生い立ちについて少しお聞きしたいと思いますけれども、はい、谷田さんは若さんの方という、はい、高浜町、
はい、
高浜町、
はい、
今原子力発電所でいろいろね、はい、たくさんあってあれなんですけれども、まあそこの大変豊かなところだっていう、はい、自然も大変綺麗なところのようですね、
はいはい、
私も一遍行ったことあるんですけれどもね、
はい、
素敵なところですよね。でさっきもお話したように、関西経済圏って文化圏に入っているというふうなことのようですね、
はい
はい、そうですか。それで地元の小中学校出られて、学校出られて、ここ出られて、それから、はい、造船会社行かれ
た。そうです、僕たちの高浜町の隣接する京都府の舞鶴市に、飯野海運造船所いて、まあその当時はまあ大変大きな中堅グラスの造船所が4000人くらい労働者がいる造船所があったわけなんです。たまたまそこへね、就職できまして、そこに
設計とか製図なんかやって、
はい、そうです、設計室の方へ入りました。
それでまたさっきお話をちょっとお聞きしたんですけども、組合運動って言いますかね、
はい、
それに入ったということですけど、なんかきっかけがあるんですか。
はい、ちょうど何ですか、福井にいるときに青年団とかそういうことやって、案外人の前で喋ることとかそういうことがその自分は得意のようだったのを、大事にどう伝わってきたのか、京都府へ来まして、京都府の人とそれぞれ雑誌に書いとるんですが、京都の社会党 の支部の書記長の方から、社会運動をやれよと、労働運動に参加してという誘いがありまして、それで専従の労働運動の執行委員になりまして、社会党にも入党して、そういう関係で労働運動に入りました。
ご両親ってお父さんは違った形で、
はい、
的な立場のね、
はい、
役割をいろいろ地域で果たされた。なんかおじいさんが町長さんやってられた、
ね、そうです、はい、
まあその時にお父さんに言わせれば、これ息子はその反体制的な運動をやって困ったもんだななんて、そういう話はなかったんですか。
ありました。もう父親は福井の高浜町の自民党の幹事長をしてた時に私が社会党の党員になったんですから、それはもう大変なことでございました。はい、
まあでもそういう、まあ、紆余曲折って言いますかね、
はい、
人生いろいろ回って人生を過ごしていくのもこれいいじゃないですか。またそっちの方面が詳しくなるしね、
まあ、飛び出したおかげでいろいろの僕たちがお話しできない知名人の方々といろいろお話ができて、私のいい人生の財産に今はなっております。
でもまあいろんな経験をね、積まれたということはいいことでしょうけど、しかしやっぱり労働運動、社会運動っていうのはどっかその限界みたいなものも感じられるってことはなかったですか。
はい、 やはり労働運動の限界いうことを、まあ、立命館大学の末川先生からも、労働運動をやってた人が日本の政治に携わったら大変なことになると、相当しっかりしなダメだというようなことを盛んに言われたことがあるんです。そういうことがこう頭の中にぐわっとしんまして、そのことを頭に置いてから労働運動をやるようになったものですから、ある程度労働運動の限界というものが分かりまして、まあ飛び出して静岡に来たようなことになったんですが、はい。
爽やか談話室は福井県人会相談役の谷田明夫さんをお招きしております。
ところで谷田さんね、はい、その飛び出して静岡へ来た動機っていうかきっかけって何なんですか。
はい、あの舞鶴の造船所で設計室で働いとった先輩がたまたま静岡の造船所で設計に参加してたんですよ。
日本造船とか、
はい、あの日本交換に、
あ、日本交換、
はい、参加されてた。そういう人たちが、もう僕が労働運動の限界というのは、まあいろいろとお話ししたり手紙書いたりしてお付き合いしとったもんですから、じゃあ静岡気候はいいし最高の場所だと、出てこいよと、私が面倒見てやるということで、あ、これはありがたいということで静岡へ来させてもらったわけです。
で来られてまた全く分野の違うですね、あの建築関係、はい、ライフは AV っていう、はい、これはあのどっちかというとリフォーム関係みたいな、そういうのですか。はい、
そうです、
うん、どうしてそういうところに入った。
もともと静岡へ来てから建築会社の方へ最初入っておりまして、住宅の建築携わっていたんですが、その時に、まあ、たまたま積水ハウスさんがたくさん家を建てられて、あとリフォームをやる人がいなくなったと。新築の方には皆さん流れていくんですが、リフォームのようなこう古速に仕事とかはみんな、まあ、嫌がる仕事だったもんですから、そういう人を探していらっしゃったんですね。その時にたまたま、まあ、静岡の所長として来られた方が、まあ、ちょっと大阪の私の親戚の知り合いというような関係がありまして、僕の会社を訪ねてくれまして、積水に参加せんかということで、うん、リフォームの方に足をかけたわけです。
なるほどね、はい、どういうきっかけかなってずっと考えてたんですけどね、はい、どういうきっかけがあったんですか。それでまあリフォーム関係を中心としてですね、静岡ではちゃんとした存在の会社になっているということでありますけど、はい、それと同時にその福井県人会っていうものを立ち上げられて、
はい、
前田さんなんか
と、ね、はい、そうですそうです、はい、
で、まあ、実質谷田さんと前田さんがやってこられたっていうふうにお聞きしたんですけど、はい、どういうきっかけで福井県人会、まあ福井出身だから、はい、おかしいわけではないんですけど、
はいはい、たまたま私が静岡に来て勤めとった会社が住宅新築の会社だったもんですから、マイホームセンター、静岡新聞社が出されてるマイホームセンターに展示を出そうということになりまして、その時の担当者の方が松田さんいう部長さんだって、その人が私がマイホームセンターを作るための、準備委員長されないと思うんですから、松田さんとお会いするようになりまして、松田さんに福井県人会は静岡にないぞと、お前やれよというようなまあ、お話をしていただいたもんだから、あ、そうだ、県人会を作らなくてはというきっかけでスタートいたしました。
あ、そうですか、はい、それとマイホームセンターを作り始めたきっかけというか、はい、その頃関わったんです。
そうです。
あ、そうですか、はい、マイホームセンターもね、今立派な存在としてね、
はい、
社会的に大きな役割を果たしているということなんです、はい、いやその辺は知らなかったですよ。そうですか。それで福井県人会を作り上げて、まあ、いろんな方々を探していると意外にたくさんおられる、はい、ということですか。
はい、案外新聞で前田さんと、まあ、2人が発起人になりまして、新聞にいろいろと福井県出身の方いらっしゃいませんか、県人会を作りましょうということで、2ヶ月に1回ずついろいろ新聞に出させていただいてやったら、なかなかね、新聞を見て電話が来てくれる人は少なかったんですよ。でも8年間の間に10人を出れなかったんです。うん、しかし前田さんと15人になったら県人会作ろうよと言うて15人になったのが平成2年の2月3日です。
あ、
はい、それでようやく福井県人会の創立 ができたわけです。
しかし随分ご苦労されたですね。
はい、もう前田さんと二人で、二人だけになってもやろうよというようなね、お互いにね。
でもやっぱりね、あの自分の出身地、ふるさと、はい、父祖の地ですね、父やおじいさんの地、それからふるさとの自然なんか考えると、やっぱり県人会って私は非常にいい組織じゃないかっていうふうに思いますね、
はい、
全国にもたくさんあるようですけど、静岡県内でもいくつかの県人会があるし、群馬県人会とかあるようですけど、はい、やっぱり福井県人会が一番充実してるんじゃないでしょうかね。
まあ、あの自分あの全国では一番の県人会へ言って、うん、まあ、自慢、どこ行っても自慢してるくらい活動もたくさんやってきましたし、う
ん、はい、あの、まあ、ほとんどボランティアですよね。
そうです。
だから全くお金にはならないというか、みんな持ち出しなんでしょうね。
そうです。相当私も持ち出しましただ
から、まあそういう意味においては福井県知事さんなんかもね、はい、感謝してもいいんじゃないかっていうふうに思いますよね、
はい、
なんか接点今の
知事と、はい、私はたまたま東京福井県知事会がありまして、その総会によく呼ばれて、平成3年か4年頃ですか、時に福井県知事の栗田さんと東京で会いまして、うんうんうん、栗田さんに今度は10周年やっときゃ知事必ず静岡へ来てくださいよという約束をしまして、で10周年をやった時に知事も来てくれまして、
すごいですね。
はい、あの谷田君と約束したから守ったよということで来てくれまして、で皆さん集まって本当にいい10周年行事ができました。
はい、だから10周年ができて、それからもずっと経緯をたどって現在25年ですか、
はい、今度今年で25年目になり入ります。
でもう素晴らしい、そのなんて言いますか、小冊子をね、
はい、
発刊されるということで、今もちょっと見せていただいたんですけど、素晴らしいですね。 こんなことまでやってる県人会って多分ないんじゃないかと思いますね。
はい、まあいろいろとね、最初は平成3年頃ですか、草南球場で全国高校総体がありまして、それが一番最初の県人会の行事でして、その時に県の方にお願いして、皇太子殿下がいらっしゃる一番下の席を県人会のために開けていただきまして、県の方で、そこへその6メーターくらいな歓迎福井県という看板を、垂れ幕を作りましてね、一番前でこう掲げまして、県人会の会員と一緒に福井県の選手団が入ってくる時に本当に手を支えてね、その時が一番の感動でしたね、涙が出てくるくらいね、すごい感動を受けましたね。
平成3年の高校総体ですよね。高校
3年だったと思うんですが、
いや私よく覚えてます。
そうですか。
その時清水へね、転勤になって行っておりましたもんですからね、
はい、
平成3年ね、
はい、その時が福井県人会の初めての大きな行事になって、それが新聞に、静岡新聞とかいろいろの福井新聞とかにみんな大きく出していただいてね、それでちょっとまた会員が電話いただいて、一番多い時で150名くらいの会員になりました。
なかなかそういう県人会を作っても参加してくれる方っていうのは、まあ、気持ちはあっても行動がなかなか伴わないっていう方が多いんですよね、
はい、
でも百何十人ってすごいことですよね、
はい、本当にありがたいこと、
まあ、現在でも何十人かおられる。
今はもう70人ちょっと、80人ちょっと切れるくらい
です。それでもそれだけね、はい、集まって、いろんなイベント行事をやっておられるんですけど、その他どんな行事をおやりになられ るん
ですか。はい、一番印象に残りますのは富士登山です。
あ、
で僕たち福井県とか向こうの人は一度死ぬまでに富士山を見て死ななくてはそういうようなねその伝説があるわけなんですが、で私たちも福井から東京なんかに会合に出てくると夜行列車に来まして、市民のとこへ来ると夜が明けたりとみんな北の中騒ぎ出すんですよね、それで富士山見てうわーいい時来たということで帰るんですが、帰ったらおい富士山見えたかという第一番ね、皆さんに聞かれて、見えなかったら運が悪いやつだなというようなことでね、まあ、富士山が私たちの憧れでした。そういうことでたまたま静岡福井県人会はあるんだから、ふるさとの人たちを招いて一緒に富士登山をやろうじゃないかということで声かけをしましたところ、喜んでいただいて3回続けて 富士登山を実行しました。
うん、
福井からも30名近い参加、
向こうからも来られたんですか。
はい、向こうの人を呼びかけまして、
あ、
はい、でまあ無事50名か60名ぐらいの団体になりまして、富士か静岡の駅前で決断式もやりまして、そして富士登山やって全員無事下山できたが、今でもホッとするなあ言うて皆さんと笑ってるんですが、それも大きな事業でした。
なる
ほど、はい、FM ハイ爽やか談話室、福井県人会相談役の谷田昭雄さんにお話を伺っています。
まあ、しかしあの富士登山をね、はい、その催されたっていうことですけど、こういうイベントっていうのはもういろんなリスクもあるしですね、
はい、
何が起こるか分かんないっていうことがある、はい、もう気苦労やですね、はい、気配りっていうのはものすごく大変だろうと思いますけどね、よくおやりになったですね。
今思うとよくやったなと思います。はい、大変恐ろしいことをね、素人の人ばかり集めて登ったんですから、皆さんこう当時一緒にあの登山隊を作りまして、隊長にはもう二十数回登られた沼津の婦人科の先生だった人を隊長にしまして、そして次にまあ飯田会計事務所の先生を実行委員長にしたりしてね、ある程度知名のある人を上に乗せましてね、皆さんと一緒に登ったんですが、本当に無事下山できたことが本当に嬉しかったです。はい、
ですね、もう人生の大きな思い出っていうかね、はい、自分のモニュメントになりましたね。
そうですね。
もっともその若狭富士っていうのがあるでしょ。
はい、
ね、
はい、
あれこう写真で遠くからぼーっと見ると非常に富士山に似てるんですよね。
似てます。
ちょうど、ちっちゃいけどね、
私の生まれた背中が若狭富士なんですが、よく若狭富士若狭富士と言いましてね、よく似てますね。ま
あ、そういう意味においても富士山とね、はい、そのつながりっていうようなことでね、
はい、
まあ、奇遇って奇遇ですよね。偶然若狭富士のところから、まあ、全国に何々富士っていうのはあるんですけど、はい、エリシ富士とかねあるんですけど、それでも静岡県のね、
はい、
本体の富士山のところへ来て仕事をやっておられるっていうのは、
はい、
またこれも一つの人生の巡り合わせっていうことですよ ね、
はい、で今度世界遺産になりまして、登山した方々から年賀状の最後に、うん、いい時登ったねとかね、うん、ありがとうとかいう、もう必ずね、人と添い書きをしていただいてね、いただくはがきが本当に今思うとよかったねというね、それにつきます。
うん、なんかまあいろんなその25年の歴史の中にはいろんなことがあったと思うんですけれども、まあ、その他に いくつかこう思い出に残るようなこともあったと思うんですけれども、
はい、
どんなことがありました
ですか。水仙を植えたことです。福井の県花が水仙なんです。
ああ、そういや水仙って言いましたね、
は
い、
それを当時の天野市長さんにお願いしまして、
静岡市長、
はい、上北公園の一等地、日本庭園の前のある程度敷地を自由に植えたらいいということで、それも3年頃でしたかな、平成の、福井から球根1000個もらいました、
うん、
しかしその時福井から球根を出すということはものすごくできないことだったんです。
あ、
はい、福井県は球根を出さないと、切り花を出すために水仙を県花として作ってるんだということでもらえなかったもんですから、こう裏回り裏回りして農協の紹介で農家の人を紹介してもらって、農家の人から球根を1000個いただいて上北公園に植えさせていただきました。
ああ、そうですか。
はい、それで11月毎年植える、手入れ作業を県人会の会員家族が全部集まってやり、翌年の2月には花見会を上北公園でシートを敷いて、皆さん手持ちのおにぎりとか、いろいろとおでんを持ってきたりしてね、楽しい県人会の憩いの場所とさせていただいております。
いや、素晴らしいですね。
はあ、
いや、それだけまあ谷田さんとか前田さんのね、思い入れっていうかね、努力があったろうと思うんですけれどもね、なかなかできないことですね。
おかげさまでね、本当に憩いの場所を作れたということでね、
これからもぜひそういったね、イベントとか事業っていうのを、ね、
はい、
続けていっていただくっていうのが、まあ、重要じゃないかなっていうふうに思いますね。
はいはい、
だからその礎をこの25年で作ったっていうこと、
はい、
これは誰にもできないことだろうと思いますね。これからですね、
はい、
福井県人会、まあ、今70人 ぐらいというふうにおっしゃいましたけど、はい、まあ70人揃えばまあ立派なもんだと思いますけど、これからなんかこんなことやってみたいなっていうようなことはありますか？もう大体やり尽くしてますか？
そう、それでもね、平成何年頃でしたか、静岡にこうしてお世話になってるんだから、県人会の中にもある程度知名度のある方もいらっしゃるんだから、公開講演会みたいなものをやって、うん、静岡の一人一人でもね、そういう場を作らなくてはならないのじゃないかということで、会員の中でお医者さんとか公認会計士とか、それから三島の遺伝学の
研究所、
はい、先生しとった人とかいらっしゃったもんですから、そういう人たちに公開講演会ということでやらせていただいて、それも大変ね、好評いただいて、静岡新聞なんかにも大きく取り上げていただいたりしてね、うん、やってきたことがあるので、やはりそういうことをまだやりたいな、やり去らないところがありますので、やっていきたない、いかなくてはならないと思ってます。
で、県人会、静岡にある県人会で、まあ、ふるさとを訪ねるっていうのは旅行とか、そういうのはどう
なんですか？やってます。ゴーいう映画がなんか、ゴーのなんとか NHK でありましたね。そういう時に福井の関係がありましたので、じゃあ、
織田信長の。
そうです、織田信長の関係で、ゴーのなんとかいう映画がありまして、その時には福井の方へ、なんか向こうでゴーの展示会をやるとかいう時に、みんなでいっぺん行こうよということで、バスで。福井の行ったり、いろいろとそういうふるさと帰りも ね、
いいですね、
やってます。
まさみさんは福井県行ったことある？
ないですね。
ない、
はい、
とっても綺麗なところ、特に若狭のあのリアス式海岸地の綺麗なところでね、素晴らしい。からまた嶺北のあの方へ行くとね、
はい、
総道州のね、永平寺なんか
ありますね。はい、そうですね、
はい、私もそこも行きましたしね、いいところだなっていう、こじんまりした県ですけどね。
そうですね、ただ海が綺麗です、
ね、
もう日本海太平洋の海見てたらね、もう泳げないような色ですけど、福井行ったら本当に海の水は綺麗ですね。
もう一つ日本海へ沈む夕日ってのはとても素晴らしい。私は日本海へ沈む夕日が一番いいと思ってるんですよ。太平洋っていうのは我々、ね、沈むところじゃない、日が昇ってくるところなんですよね。でも日本海へ沈む夕日ってのは本当に感動しますね。わざわざ私日本海の夕日を見にね、
はい、
それだけを目的で旅行したことがある
。そうですか、そうですか。東尋坊の辺から日本海見てね、
素晴らしい、
いいですね。本当に、
まあ、ぜひいろんな行事をこれからもおやりになっていただくということなんでしょうけれども、まあ、この番組をきっかけにですね、はい、一人でもその福井県について関心を持ってもらう人が増えて、
はい、
あれですね、もうちょっと盛んになると素晴らしいですね、
はい、そうですね、もう少しこういう番組について聞いていただける人がいらっしゃって、福井県出身の人知ってるよとかね、また福井県の出身の方がいらっしゃったらね、ぜひね、こういう組織もあるんですよということ、うん、あるんだよということをね、知っていただければ、そんな幸せなことありません。
そうですね、
はい、
まあ、ぜひこれからも頑張ってやっていただければというふうに思います。
はい
はい、今日は忙しいところをおいでいただきました、はい、
どうも
本当にありがとうございました。
お話しさせていただきましてありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は福井県人会相談役の谷田昭雄さんをお迎えしてお話を伺いました。谷田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。